んばんは。
おー、びっくりした。
びっくりしないでください。
音が。
え、そちらで調整してください。はい。
びっくりした。
こんばんは。
こんばんはです。
いやー、なんか、すいません。ニコ生の方のですね、配信ツールが突然フリーズしてしまいまして、さらに言っては、その状態でですね、接続しようものにも、その、なんか、チャンネルのページがですね、使ってたやつが、使えなくなってですね、あわあわあわあわしてて、大変なことになりました。なんだこれって。
ああ、大丈夫ですか。
なんとか、とりあえず復活はしたんですけど、そう、だから、その、何でしたっけ、ニコ生する場合ですね。はい、まず、あれしないといけないじゃないですか。その、チャンネル作らないといけないじゃないですか。
あ、はい。
で、その、はい、チャンネル作る状態で、その、作った状態で、その、接続して、で、ツールの方を立ち上げて、再生しようと思ったら、なんかエラーが出てですね。で、落ちちゃったんですよ。
うん。
で、慌ててとりあえず、ツールの方を再起動して、で、チャンネルを使おうと思ったら、そのチャンネルが、チャンネルというか、その番組がすでにタイムシフトになっててですね。
そうなんですよね。一回出ちゃうと。
はい、すでに番組が終了しちゃってることになってまして。
そうなんですよ。それがちょっとやりにくいとこなんです。
そうなんですよね。その、ユーストリームみたいに、その、一個のチャンネルでずっとできるってわけじゃなくてですね。で、それでまあ、あわあわあわあわあわあわあわあわしてる最中ですね。はい。ですんで、今現在ですね、何でしたっけ？レイブンズナイトのその掲示板の方でのトップの、ショートカットリンクをですね、現在修正してる最中でございます。
はい、おう、おう。
はい。ですんでね、今日レイブンズナイト、502回放送、多分放送終了がタイムシフトが2つ出てくると思いますので、あらかじめご了承ください。
なんというのかな。
はい。というわけで、アリスさん、ちょっとボリューム調整したいと思います。今音声大丈夫なのかな、
は
い、あ、テスト。
アリスは大丈夫ですよ。
アリスさんもっと喋って。
はい、アリスはテスですってこのぐらいで喋っております。
ちょっと待ってね。もうちょい上げる。
はい。はい、
もう一回、お願い。
テスです、アリスはこのくらいです。怒った。
はい、多分大丈夫だと思います。多分大丈夫かな。俺の方がデカすぎるんかな。ちょっと下げつつ。はい。こんな感じでですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、レイブンズナイト。
よろしくお願いします。
開始がですね、ちょっと随分と遅くなってしまいました。あーっと、またあれも立ち上がってねえや。コメントを読み上げるソフトが立ち上がってない。どこだー。いやー。
落ち着け。
落ち着け。落ち着くんだ。素数を数えろ。素数を数えて、落ち着く場合は素数を数えるんだ。確か、2、4、6、8、12、14。いや、これ素数じゃねえや。うん、オッケー。
パパイス。
はい。というわけで、落ち着いたところで始めていきたいと思います。レイブンズナイト第502回放送、本日も、やっていきたいと思うんですが、アリスさん。
はい。
今日起きてましたね。だからアリスさんが起きてるのに、俺があわあわしててですね、あわあわして、その、すごい慌ててた状態でですね、なんかあれで、申し訳ございませんでした。
いやいや、そんな。
はい。というわけで、始めていきたいと思います。レイプスナイト第502回放送。ちょっと開始のところからすでにだいぶグダグダになってますけど、まあ、いつものことでございます。というわけで、早速ですね、たくさん、何でしたっけ、広告いただきました。はい、このタイミングになりますと、広告ありがとうございます。はい、まあね、やっと始まったと、そのまあ、コメントもいただいてますが、すみません、本当何でしたっけ、22時スタートなのにね、これはね、俺のパソコンに文句言ってください。
重かったのかな。
わからない。なんか、ディスコネ、なんか変なエラー出て、変なエラーが出る。
へー。
まあまあ、そんなことも。あ、ほんでですね、アリスさん。前回なんか、はい、ニコ動の、テスト放送じゃないわ。前回ほら。
うん。
プチ放送やったんですけど。
はい。
はい、そのプチ放送やった時にですね、その画面までプチになってしまったんです。
どういうこと？
はい、あのレインボーズナイトのですね、その大公開時代オンラインの画面 800×600 で表示してるんですけど、それがですね、ちょっとその画面がこう縮小されてですね、ちっちゃくなってて、はい、レイブンズナイトプチは画面までプチになってたっていうね、そんな
状況、いろいろプチ、
そんな状況がございましたが、はい、
プチ、
プチでございます。はい、てなわけでですね、まあ今日は本放送ということで、がっつりと、フルで放送していきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、レイブンズナイト第502回放送始まります。のお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、開始からグダグダなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
今日いろいろと大変なアリスラフィムです。
この2人でお送りします。最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりましたレイブンズナイト第502回放送なんですが、早速何が大変だったのか聞いてみようか。
その前にさ、はいはい、さっきのスッチャチャッチャスッチャチャッチャってなんだっけ、すごく気になってダメだった。
何がですか。
BGM スッチャチャッチャスッチャチャッチャスッチャッチャチャってなんだっけ、すごく聞いたことあるけど忘れちゃって。
ちょっとそれって、これっすか。
うん、そうそう、なんか思い出せなくて、なんだっけ。
これはですね、まあ、フリーで音楽を提供してくれてる、ところのですね、なんです
か。そうだ、
はい、
うわ、わかった、
わかりました。
思い出せなくて悶々としてたけどわかった。
はい、なんですとって曲でございますのリメイクバージョン。
そうそう、懐かしい懐かしい、思い出した思い出した、ありがとうございます。それでですね、今日はですね、
はいはい、
アイス、真夏の部屋におります。
真夏の部屋、
はい、エアコンずっと壊れてます。
エアコンが壊れてる真夏の部屋です。
はい、もうね、南側のね、日当たり良好の部屋の、
はい、
こもったこの熱気の、まあ、サウナ状態の中におります。
なるほど、ダイエットしてるんですか。
してないよ。
いやー、ほら、サウナに入ってるって言うんで、汗だくなわけじゃない。
その前にエアコン壊れてるって言ってるじゃん。
え？いやー、そんなエアコンが壊れてる、この時期にそのエアコンが壊れることなんてね。
こんな隣の兄の部屋も壊れてるのに。
そうなんですか？
そうなんですよ。で、兄の方は、ちょっと先ですぐ直すんですけど、
はい、はいはいはい。
ちょっと僕の部屋今不快の重りなので、
はい、
直せないんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
ちょっとやばい、ちょっとやばいです。
マジですか。でもエアコンってさ、はい、正直その新しいものに変えるとですね、
はい、うん、
電気代が随分と節約できるようになるんですよ。
なんで？
そう、その昔のエアコンと今の最近のエアコンとかではですね、消費電力がものすごく違いまして。
うん、そうなの？
そうなんですよ。
そんなに違うの？
そんなに違う。ま、どれぐらい昔のかにもよりますよ、正直。
はい。十数年前の。
十数年前ですか？
はい。
ほう？
家を建てた時のです。
あー、そしたらですね、随分と変わる可能性はありますよ。
わー、そうなのか。
ま、実際私、そのエアコン、ね、だいぶ昔から、まあ、私の親もめちゃめちゃ昔からのやつだったんですけど、それがぶっ壊れてですね、新しいものに変えてから、その、電気代が数千単位で安くなりましたよ。
そんなに？そんなに？
はい。ですんでね、
変えるべきかな。
エアコンに関しては、 あの、修理するよりは新しいもの、あの、省エネタイプのやつとかにですね、変えた方がですね、
うん。
まあ、1年、2年、使ってたら下手すりゃ元取れるかもしれないですよ。
そんなに？
やっぱまあまあ、あれによりますけどね、それは、ぶっちゃけつけてる時間とかにもよりますけどね。
うん。
ですね。まあ、あの、最近のエアコンとかでしたら、ほんと、なんかいろんな機能がついてまして。
うん。
マイナスイオンとかですね。
うんうんうん、うん。
プラズマなんたらとかですね。
あと自分で掃除してくれるやつとかね。
そうそうそう、フィルターをね、自分で掃除してくれるやつとかね。
うん。
それこそその、なんか電源を入れたらですね、エアコンが変形しだすやつとかもありますからね。
え？何？ロボットに？
前面の部分がこう、って上がっていったりとかしてですね。
そこからミサイルが撃てるみたいな。
そうそうそうそう、そんな感じでですね。変形のするエアコンとかもあったりするんですよね。
へぇー。
まあ、アリスさんね、ずいぶんと、暑い環境でですね、生きてるわけではございますけど。じゃあそんな暑い環境、
ね、
扇風機とかあるんですか？
ダイソーの、
はい。
USB のちっちゃいミニ扇風機つけてます。
羽のない扇風機ですか？
僕がほら、壊れたら、ちゃんと接続直したけど、HR さんは捨てちゃったってやつでしょ。ダイソーの、ダイソンじゃないよ。
ダイソンじゃなくて、ダイソーね。ダイソーね。オッケーオッケー、わかった。
もう
ダイソンかと思いました。羽のない扇風機、ちっちゃいやつあったんかなって。
そんな素晴らしいの持てないよ。
でもね、あれ、アリスさん、ダイソンの羽のない扇風機ってあるじゃないですか。
うん。
あれってね、実を言うと足の部分にファンが入ってるんですよ。
そうだよ。
あ、知ってた。
知ってるよ。だって不思議だったからいろいろ調べたもん、昔。
だから、その、謎パワーみたいな感じで、その風が送られてきてるわけじゃないみたいですね。
謎パワーの方がよっぽどいいな。
まあ、そうですけどね。なるほど、ちっちゃい USB 扇風機をこうつけてるわけですね。
うん、それで、
はい。
ですね、
はい。
僕、この暑さを乗り切るために、
はい。
自分とこの100円ショップで、
はいはいはい、
まず、500cc の、なんだっけ、凍らすやつ、なんだっけ、氷枕のやつ。
ペットボトルじゃなくて？
ペットボトルじゃなくて、
アイスノン的なやつ？
そう、なんて言うんだっけ、忘れちゃった今。
アイスノン？
保冷剤。
あ、はいはいはい、保冷剤ですね。はい。うん、
保冷剤を1個と、
はい、
で、保冷剤ってさ、
はい、
直接こう、例えば、
はい、
こう、肌に触れて脇の下抱えたりとかさ、
はいはいはいはい、はい。
そんなやつをまた冷凍庫に戻すってなんか気持ち悪いじゃないですか。
まあそうですね。
私ならいいかもしれないけど、家族もいるし。
まあでもまあ使うときにそのタオルを、うん、清潔なタオルを巻いてですね。
うん。
使ったりするとまた変わってくるんじゃないですかね。
それが僕はもう一段階考えたんですよ。
はい。
これの保冷剤がすっぽり入るお道具箱というプラスチックの四角い箱があるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
それを買ってその中に凍らしたやつを入れて、
はい。
でタオルで巻いて、
はい。
でゴムベルトでこう留めてあるんですよ、弁当箱みたいに。
ほうほうほうほうほうほう。
これがですね、
はい。
ね、もうどんなにやったって直接保冷剤に肌触れないし、
はい、
で直接肌に触れないので溶け方もちょっと遅いんですよ。
ああ、なるほどね、ゆっくり溶けるわけですね。
そう、でこうひんやりと気持ちがいいのがずっと持続するんですよ。
はい。
こう冷たいってちょっと話すんじゃなくて、ずっと抱えてても大丈夫だ、このひんやり感。
ああ、なるほど、まああれですね、その何でしたっけ、逆に湯たんぽとかを肌でやって、あっつーってなって、離してしまうと同じの、逆のパターンですよね。
そうそう。あっつーってなんなくって、
はい。
ずーっと抱えてられるんですよ。で、気持ちがいいんですよ、これがまた。
なるほどね。
うん。それだけどね。
はい。
冷凍庫に入れるとき失敗しちゃって、
はい。
引っかかっちゃって、なかなか出せなかったの。
あららららららら。
で、思いっきり引っ張って出したやつを使ったら、翌日、
はい。
破けてちょっとデストロイしたんで、ちょっと怖かったんで。
なるほど。やってしまったわけですね。
そうです。で、今は、
はい。
もう一つ目の方を使ってて、
はいはいはい。
もう、ひんやりを今持ってて、あと、2リットルのペットボトル。
2リットルのペットボトル。
うん、あれに水入れるだけでもかなり冷たいんで。
まあ、凍らせとけば一番理想ですけど、さすがに2リットルを凍らせるっていうのは難しいですからね。
そうね、ちょっとスペースがないかな。うん。それでまあ、普通のね、まあ、僕のところの100円ショップで、2リットルのこの入れ物を買って、お水を今日詰めて、
はいはいはい。
またこれもちょっと抱っこしてるとひんやりなんですよ。
なるほどね。
うん、それでさらに濡れタオルですよ。
濡れタオル、まあ濡れタオルは定番ですよね。
濡れタオルはね、
はい、
もうね、とりあえず僕は今日最後は乗り切れるか心配です。
まあ方法としてはですね、これ風邪ひいちゃいますけど、
うん、
T シャツを濡らして絞って着ておくっていうのもね、すっごい涼しいですよ。ひんやりですよ。
うんうん、そんな僕に、
はい、
霧吹きを用意してます。
あ、さすがですね。でもアリ
さん、時々出荷出荷するのです。
さっきにそのエアコンの話出たじゃないですか。
うん、
まあ何でしたっけ、15年前のエアコンと最新のエアコンとかでしたら、
うん、
だいたい電気代半分近くになることもあるっぽいですね。まあそれに関しましては、消費電力とかを見ていただければわかるんですけど、
うん、
まあまあ一応暖房とかを使ったりした場合は、その15年前のエアコンはその1000ワット超えのが結構あったりするんですよね。最近だとその600ワットぐらいのが、まあ同じ。
え、そんなに？そんなに？
はい。
普通の家電じゃないですか。
そう。で、それで、その、消費電力とかがもりっと変わるのでですね。
だって、エアコンってさ、エアコン用に、
はい、
コンセントつけないとダメじゃないですか。
いやいやいやいや、最近は普通の100ボルトコンセントですよ。
うん、だからすごいなって。
はい。まあ、昔はその200ボルト用の専用みたいな感じのね。そう、だから、ものすごくこうね、進化してるんですよ、エアコンに関しても。
すごいね、すごいね。
はい。何でしたっけ、8から12畳クラスの一般家庭用のエアコン。うん、まあ、これ今回はその冷房なんですけど、
うん。
なんか1995年だったら、平均1500ワットぐらい。
うん。
それが2014年製とかになると837kW ぐらいとかって、そのね、ものすごいこう消費電力減ってるんですよね。
おお。
だからまあ、知らなかったよ。のとかに比べると、まあ、何千円かとかのレベルですけど。
そんなに進化してるとは思わなかったよ。
そうなんですよね。ですんで、その、エアコンね、ただ、買うとね、新品で買うとかなり高いのでね。
ですよね。
はい。まあ、その辺はね、何でしたっけ、うまく、ほにょほにょほにょってしてですね、お知り合い、近くのその電気屋さんに安く設置してもらったりするとですね、随分と安く買えたりすることもあるんですよね。
おー。
はい。そう、新品じゃなかったら2015年製とか16年製、17年製とかでも下手すりゃ新品の半額くらいで買えたりしますよ。まあまあ当然壊れてる電源のリスクはあるかもしれませんが、まあ耐久年数ぐらいは持ってくれるんちゃうかなとは思いますけどね。故障電源の問題もあるとは思うんですけどね。
うん。
はい。というわけでアリスさん、話変わるんですけど、
はい。
これ今日ですね、ニコ生の方でですね。
はい。
広告ポイントをもりもりとこう投入していただいてる方がいるんです。いただいてるんですけど。
はい、
この広告ポイントってさ、
うん、
あの何々さんありがとうございます的なのってさ、
うん、
言った方がいいのかな、言わない方がいいのかな。匿名希望の方もいらっしゃるかもしれませんし、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、つってもですね、まあ、ニコ生見てる場合、方はですね、ニコニコ広告のその、当番
組。名前が出るわけね。
はい。投稿いただいたもののですね、あれが出るわけですよ。うん、ランキングが出るわけです。
まあ、ですよね。
はい。あ、そういえばもう一つ気になるのがですね、はい、今ちゃんと映ってますかね、ニコニコの方。なんかあの、結構音声が途切れたりとか、動画が途切れたりとかですね、そういったトラブル等々ございましたらコメントいただければ、すぐに、手を打ったりはしようかなと思ってるんですけど、大丈夫でしょうかね。はい。で、レイブンズナイトはですね、一応大公開時代オンラインの、実況生放送みたいな感じで、言ってはいるんですけど、動画に関しましてはほぼおまけでございます。はい、今一応ニコ生でも放送はしておりますが、はい、動画はおまけでございますので、あ、ですね、確か掲示板の方、レイブンズナイトの掲示板の方の、アドレスとかは更新したはずです。更新が反映されてなかったら、F5 等々を押していただければ大丈夫かなとは思うんですけど、どうだろう、よいしょ。レインブンズナイトのトップページ、更新ボタンを押していただければ一応視聴するボタンで、見ることができると思いますんで、はい、ニコ生の方が急に落ちたらしい
です。あら、今日は落ちちゃうのか、
わからないですね。はい。
僕と通話してるからじゃないのか、大丈夫かな。
大丈夫だと思うんですけど、ね、まあ今映ってるみたいです。はい。というわけで、今日のお題のコーナー、お題を紹介していきたいと思います。そういえば、あの、話に戻りますけど、その、何でしたっけ、広告いただいたのは読み上げた方がいいのかなっていう疑問はあるんですけど、まあ。
ああ。
いいか別に。
例えば、まあ、そうだね。いいよ。
ですよね。はい。うん、まあ、じゃあ、基本は読まない方向で。
はい。
一応ですね、なんか、コメントいただいてもらった場合はですね、そちら、紹介させていただく場合もございます。たくさん、広告いただきまして ありがとうございます。はい、はい。
広告読んでほしい人は、広告しましたとか、なんか、どっかで、あの、わかるところで、コメントではなくて、こう、わかるところで。
てか、あの、サーバーとの通信に失敗しましたってまた出ちゃったんですよね。なんでだろう、これ。今日調子悪いぞ。はい、なんだろう、サーバーとの通信に失敗しましたって出てます。なぜだろう。一度、こちらのエンコーダーの方を止めてみましょうか。これを止めてみて、再度。多分ラジオの方は繋がってるとは思うんですけどね。はい、再度接続していきたいと思います。うんうん、はい、オンエアの状態でサーバーとの通信に失敗しました。あれ、でもデータは言ってるはずなんですけどね。なんでだろう。よいしょ。あ、繋がったかな？はい、繋がってるかな？一瞬動画は切れたかもしれませんが、一応繋がってると思います。はい。今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、あの、クレイジージャパンって言われること。まあ、クレイジージャパンとかですね。なんだろうな。まあ、日本では普通のことでもですね、外国の方が見ると変わったところがいっぱいあるかもしれませんね。逆に、まあ、私たち自身も世界に目を向けるとですね、変なところに気づくこともあるかもしれませんね。まあ、本日のお題はですね、 日本の変なとこ、世界の変なとこで行ってみたいと思います。ぜひご投稿くださいってことなんですが、
はい。
ところでアリスさん、
はい。
これお題決めてくれたアリスさんですよね。
はい、そうです。
はい。なんでこのお題を言おうとしたのか、今言ってもいいのか。
兄が録画してたテレビをですね。
はいはいはい。
見てたんですが。
はい。
ケニュジア？
ケネジア。
ケニュジア共和国？
はいはいはい。
白い建物に青い屋根がすごく綺麗なところの、に、なんか日本人の方が、
はい、はいはいはい。
研究生としてちょっと研究をしに、アラビア語とどっかの言葉が二つ使われるその国に行ったんですよ。
あ、なるほどね。まあ、留学生みたいな感じで。
うんうん。
はい、
で、
はい、
そこで、ルームメイトというか、まあ、ちょっとお金も欲しいので、シェアハウスというかやったんですよ。
はい。
そしたら、ちょっと変わった人がね、
はい、
来てしまって、はい、その時はその人のちょっと素性っていうか、状態が分かんなかったんだけど、
はいはいはい。
親しくなるにつれて、
はい、
お前は日本から来たスパイだろって言われて、
はあ、
それでトイレにもうなんか言われ続けるとちょっと頭がこう混乱するからトイレにこう引きこもると、
はい、
出てこいよってお前スパイだろって、
はあはあはあはあ、
言うんだけどしばらくするとさっきはごめんな言うんですよ。
はい。その、
で、
お前スパイだろと思った理由っていうのが？
え、いや、なんかわかんないけど、理由もわかんないけど、とにかくスパイって決めつけて、
はい、
でも、それがなんか、他の友達に言ったら、その人がなんかちょっとその、心の病的なものを持っててって話を聞いて、
はい、
ネットで調べたら、まさにぴったりのその病名というか、
はあはあ、
その、見つかったんで、で、アドバイスをもらったらその人からすぐに離れろってことでその人離れたんですよ。
はい。
そしたら、その人は別に追いかけてくるわけでもなく、
はい、
静かな平穏な日々が戻ってきたけれども、
は
あ、今度は仕事を探さなくちゃいけなくなったんですよ。
はい。
そしたら、全然雇ってくれないんですよ。
ああ、まあ、なかなかね、まあ日本でもそうですけど、日本、
うん、
その国の言葉が流暢に喋れなかったりとか、文化圏に違いがあるとね、うん、ちょっと敬遠しがちになりますよね。特に日本はその傾向多いらしいですけどね。
うん。で、それで、まあ、すごく困り果てて、もう、はい、何百かわかんないけど、全部落とされて、
はいはいはい。
で、途方に暮れたところに大学の時に一緒だったアラビアの方がばったり会って、
はあはあはあは
あ、で、喫茶店で困ってるってことを話したら、
はい、
すぐに、連絡がまた来て、
はあはあ、
うちのテレビに出てみないかって。
お、テレビ番組に出演以来ですか？
うん。そうそう。で、結構有名なバラエティ番組に出てて、
はい、
日本のこういうとこおかしいよっていう紹介をね。
ああ、よくあるですね、うん。ここが変だよ、日本人的な番組、日本でもやってるじゃないですか。そうそうそ
う、日本人っていうのは、うん、毎日、
はい、
空を宙吊りになってる電車に乗って通勤するんだって言ってモノレール見せたりとか、
ああなるほどね、バラエティ番組
で、アヒルのこうコキコキするボートがあるじゃないですか、
はい、
あれ見せて、
はい、
カップルがここに乗ってイチャイチャし放題みたいなことを
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ紹介してたらみんなに大爆笑して、
はい、
で今度はまあそのスタッフの一人が、
はい、
その人になあ日本のあれやってくれよっていう。
あれとは何ですか？
さて問題です。あれって何でしょう？
日本人、それは日本人がよくやることですか？
日本人っていうか、まあ、関西の方が主かも。
ツッコミ？漫才？的なやつ？
あ、ピポピポー。
ほうほう、漫才やってくれって。
そう、ボケとツッコミを、
はい。
やってほしいって。日本人は、何か相手が、うん、相手がボケたら、
はい、
叩いたりしながら、
はい、
それをツッコミっていうのをやるらしいじゃないかって言って、
はあはあはあ、
で、番組に相方を作って取り入れたら、
はい、
もうすごい大爆笑でされて、
はあは
あ、もう一躍コメディアンのトップスターになっちゃったんですよ。
あ、ただの留学生の人がですか？
そうそうそうそう。
留学生の一般人がトップスターになってしまったわけですね。
そうそう。もう道歩くとみんなに声かけられるし、もう有名人なんだけど、
はい、
本人はもう研究本当はしたいし、
はい、
でもみんなのこの期待を裏切れなくなっちゃってて、
まあ、でもあれじゃないですか、その静かな生活したい。おしゃべりとかしてたら現地の国の言葉とか流暢に喋れるようになるから、まあ一石二鳥っちゃ一石二鳥じゃないですか。
うん、もともと喋ってたけど、
はい、
なんかもうなんか本当は静かな暮らしがしたいですってテレビで言ってたけ ど、 ど、ね、今やそういうなんかもう日本人、なんか海外のすごい日本人っていう番組だったかな、なんかで、それを見てちょっと日本の変なとこっていっぱいあるなって思って、
はい、
海外の変なとこもあるんだなって思ったから、
まあその
なんか
日本人が
ですね、アラビアの方が突っ込むとね、
はい、
なんかゆったりしてるんですよ。
あーなるほどね、
まあ、殴ってないの、なんかほーれ殴るぞーみたいな感じ。
まあでも日本だとですね、日本でもほら関西圏と、あの 関東圏っていうか、まあその何でしたっけ、あっさり流されることがよくあるじゃないですか、関東の場合。
あー、うん、
え、今ボケたのにスルーみたいな感じでなることがよくあるんですけど、
うん、うん、
それってまあでもしゃあないような気するんですよね。
うん、
ですんで、まあ特に国によってはそのツッコミとかそういった文化がないところもあるかもしれませんけどね。
うんうんうん、
そのツッコんだらそのマジにされてしまうとかさ。
うん、
ね、アリスさん、
はい
はい、まあ、そんなこんなで、この本日はこのお題を思いついたわけなんですけど、
はい、
ちょっと気になるのがね、すごく気になったのがですね、はい、まあ、アリスさんに言われた通りのお題にしたんですけど、はい、日本の変なとこ、世界の変なとこっていうお題にしたんですけど、
うん、
この変なとこっていうのってこれ方言なんですか？
うん、え、そうなの？
わからないです。
変なところっていうのが本当？
わからないです。
え、普通の言葉じゃないの？
いや、なんか私の中ではちょっと違和感あるんですよ。変なとこ、
変なとこ、変なとこ、
変なとこ。
なんで？
いや、いや、私は違和感があったんだけど、正しいのかどうかがわからないんですよ、う
ん、
なんかラヌキ言葉的なものなのかとして思ったりもしたんですけど、
うん、
ロヌキ言葉、これ実際どうなんですかね。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。日本の変なとこ、世界の変なとこ、まあ、日本の変なところ、日本の変なこと、変なことは違うかな。
お、変なとこ方言、
変なとこは方言なのかな。
変なとこ、
いや、わからないですよ。
北海道の方言。
はぁ、
あ。変なとこ。期間などに食べ物が入り、むせた時に変なとこ入った、という。
あ、まあまあまあ、
むせてどうした、はい、ご飯が変なとこ入った。
ご飯が変なとこ入ったとかで言いますね。
変なとこ。北海道なんだ。
いやいやいやいや、
変なとこ入ったって北海道なんだ。
それは北海道限定じゃないでしょ。
いや、違うの。だって北海道って他にも書いてあるんだもん。
あ、そうなんですか。
ここが変だよ、北海道人の方言とか。
はい。
標準語だと思って使っていた北海道弁とか。
ほうほうほう、
変なとこ入った。
だ、変なとこ
入った。え、変なとこ入ったって言うよね。
変なとこはで言ったら北海道弁なんですか。
ちょっとショック。変なとこ入ったわ、入ったまで言うと、なんか、北海道。
変なとこ入った。
うん。
まあ、でもその、なんか、変なとこ行くなや、みたいな感じのは言ったりしますけどね。なんか、なんだっけ、変わったところがあった場合にね。
うん。
あの辺、変なとこがあったんやけど、みたいな感じで言うじゃないですか。なんか、あと、その、なんか、この表、文章変なとこがあるんやけど、みたいなね。とこ、ロをつけるかつけないかのところだと思うんですけど、実際はどうなんですかね、ロをつけるのか。 や、まあ、それがちょろっと気になって、アリスさんにその、問いただすというか聞いてみようかなと思ったんですけど。
わかんないよ。
わかんないですか。
難しいことだよ。
そうか。アリスさんはあれですか、ね、何だっけ、体は大人、頭脳は子供。
体も子供だよ、やだな。
あ、そうでしたよね。
そうだよ。
体も大人、頭脳は子供。ね。
その名は？
どんな事件も一発迷宮入り、名探偵、困難ですよね。
迷ってる探偵だよね。
迷ってる探偵で、困難なんですよね。
困難。
いや、懐かしいネタが出てきたところで、今日のお題はですね、日本の変なとこ、世界の変なとこでございます。まあ、最近は日本だけではなく海外でも流行ってるような擬人化文化とかですね、まあ、地震に対する反応だとか、まあ、その、何でしたっけ、ゴミ拾いとかですね。
ゴミ拾い。スモーキーマウンテン？
え？
え？
なんて？
ゴミ拾いって言ったからスモーキーマウンテン。
何それ？
スモーキーマウンテンで検索するとわかるよ。
スモーキーマウンテン。なんじゃらそれ。スモーキーマウンテン。はい。スモーキーマウンテンとは何？あ、そっちじゃないです。
スモークで。
そっちじゃないです。ゴミ漁りの方じゃないです。ゴミ拾い。
おう。
ほら、何でしたっけ？イベントごとがあったりとか、それでその人間が立ち去った後に、が、綺麗っていう意味ですわ。この前のそのワールドカップなんかでも、その、日本選手のロッカールームが立ち去った後、ものすごい綺麗だったとかですね。
うん。
そのサポーター席からこうね、サポーターの人々が撤収した後の、立った、おらん、いなくなったところがすごい綺麗だったりとかですね。
うん。
そういったんで、何でしたっけ、おーってなるらしいですよ。
お
ー。だから何でしたっけ、日本だとほら、よくほら、遠足行くとさ、来る前より綺麗にして帰りましょう的なことがさ、結構もう、ちっちゃい頃から言われるじゃないですか。
うん？
言われたことないですか、その遠足とかに行くと、
その
帰るときには、その来たときよりも綺麗にして帰りましょうみたいな感じのね。
ああ、それはわかんない。
あ、マジですか。
うん。
まあ、でも、ゴミは捨てずに帰りましょうとかさ。
うん。
ハイキングとかに行ったら、ちゃんと片付けて帰りましょう的なことは、小学生の頃とかそういった頃から言われてはいなかったですか？
いや。
遠足とか行ったら。
ないよ。
ないですか。
うん。
あれ、ほんだらこれ。
持ち物はちゃんとゴミは持って帰りましょうまでだな。
あ、まあまあまあ、それは、そう、いや、やっぱそこまでは言われてますよね。
もっと綺麗には言われたことない。
あ、そうですか？来た時よりも綺麗に的な。
うん。うんうん、
へぇー。来た時よりも美しくみたいな。まあまあまあ、そんな感じで、まあ日本人に関しては、まあゴミ持ち帰りましょう的なものに関しては、もう幼少の頃からこう叩きつけられてるんでしょうね。
うん。
まあこれが日本、海外と日本では全然あれが違う感じらしいですからね。
うん。
はい。はい。というわけでオープニングトークを喋ってるところなんですが、一応、申し訳要素の大公開時点オンライン要素も入れておきましょう。はい、随分と喋ってしまいましたが、はい、とりあえず、オープニングトークは一旦この辺でバッサリと止めときましょう。
はい。
レイブンズナイト DOL ヘッドライン。D へのヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくコーナーでございます。というわけでですね、早速行きましょう。大航海時代オンライン、オーダーオブザプリンスワールドニュースから、まずはですね、プレイステーション3の配信終了に関するご案内ですね。まあ、これは6月29日から出てたんですけど、大航海時代オンラインですね、2018年の8月28日をもちまして、プレイステーション3版の配信を終了することとなりました。プレイステーション3の端末では大航海時代オンラインへのログインができなくなります。プレイステーション3精神版アカウントを、お持ちのお客様は、配信終了後も引き続きプレステ4または Windows でのご利用がいただけるという形ですね。ですので、まあ、プレステ3、まあ、これに関しましては、あのプレイステーション3のですね、ネットワーク、PSN 自体が、今後終了していくっていうものも含めてですねになりますので、まあ、プレイステーション4、まあ、もしくは Windows で、ご利用くださいってことになります。まあでもプレイステーション3ね、長いですからね、
知ってます？4ってさ、
はい、
4って今いくらくらいかな。
さあ、ちなみにね、アリスさん、
うん、
プレイステーション3が発売されたのってさ、はい、2006年なんだぜ、
うん、おー長い。
2006年ですよ。
もう12年ってこと？
12年前ですよ。
12年前。
ね、すごいですよね。
もう家も建て直すぐらいの勢いですよ。
はい。あれもプレステ3、12年前ってね。でもプレステ2が出たもんね、だいぶ前ですからね、うん、まあそう考えれば長いなぁとは思いますけどね。
うん、
でまあ今はプレステ4が、
そう考えるとかなり長い間してるね。
はい、そうですね、随分と長い間プレイステーション3ね。まあでもその今、まあ、レトロゲーム的なのが来てたりするのかな。ファミコンミニとかスーファミミニとかがほら出てきてさ、
うんうん、はい、
引き続き、続いてサーバーアップデート情報、夏本番浴衣で夏祭り2018が、実装されます。
浴衣、
はい、
浴衣
で夏祭りでございます。
衣装に浴衣出るの？
東洋の夏祭りがセビリアで、
時間がかなり長いなとダブル、
東洋の夏祭りがセビリアにやってきました。名声500以上のプレイヤーキャラクターの方がですね、セビリアでその夏祭りが開催されております。サマーギフトボックスでですね、いろんなものもらえたり、花火ロットもらえたりとかっていうことがありまして、一応名声500以上のキャラクターでしたら誰でも参加可能でございます。
ん
ー、はい、でレアハントキャンペーンが終了しまして、不具合が、一部ね、修正とか、まあ、あの、情報、不具合情報とかが更新されました。で、夏本番浴衣で夏祭りということでございます。夏祭りが始まるみたいでございます。そういえば、レトロゲーで思い出しましたけど、
うん。
その、最近始まったね、あるアニメがございまして、
うん、あるアニメ。
はい。
なんでしょう。
一時期ですね、その SNK とのこの訴訟問題になった、その、ハイスコアガール。
ハイスコアガール、なんかタイトルだけ知ってる。
はい。もともとその、増刊のヤングガンガンビッグで、連載されてたんですが、うん、はい、うん、これがですね、その、まあ、なんか1991年、が舞台なんですよ。
ん？
1991年ぐらいが舞台でして、
うん、ま
あ、いわゆるあのスト2ですよ。
あ、スト スト2はわかるよ、は
い、スト2世代のそのが取り上げられたまあアニメだったりするんですけど、
うん、
そのオープニングとかにですね、まあのアニメ内にもその当時のゲームの映像がそのまま使われてるんです。
お
ー、でそれでですね、まあ、そのオープニングにも結構当時のそのゲーセン であったアーケードゲームのあの一部画像がこう出てくるんですけど、
うん、
まあまあほぼ全てプレイしたことがあるっていうね。
おお、
はい、ですんでね、
すごいじゃない
ですか。何でしたっけ、アラフォーの方々はですね
、うん、
ぜひ見てください。これちょっとあの懐かしすぎて涙が出てきますよ。
え、そんなに。
はい、まあ、スト2もそうですけどファイナルファイトとかですね、まあ、アーケードのゲーム
が懐かしいね。
時代が合う。
アーケードのゲームではございませんけど、その R タイプとかですね、
はい、R タイプ、はい、R タイプはたくさんやったよ。
で、まあ、その中でですね、何でしたっけ、キングオブファイターズシリーズのやつがその紹介された時に、まあ、あの SNK さんにですね、まあ、著作権侵害の理由でその刑事告発、うん、刑事告訴ですかね、でされて、まあ、ちょっといろいろと揉めたって感じです。で一時期連載が止まったりはしたんですけど、まあ、これはあの2015年の8月26日にそのスクエアエニックスさんと SNK さんが和解が成立したんで連載再開だったりするんですよね。でそれがまさにな
んか長い話だね、
はい、今期、何でしたっけ、今期のアニメとしてこうね、始まったみたいでして、その時代の合う方はですねこれ見ると面白いですよ、う
ん、キンターズ94ネオジオロムハンカってみんなで大会やったな。
おーすごいです。ネオジオロム版とかってめっちゃ高いじゃないですか。
もう一度アニメの名前教えてください。
ネオジオね、ロム版欲しかったですよ。天外魔境神殿。
アニメの名前ハイスコアガールです。ハイスコアガールですです。まあね、これはその当時のそのゲームを好きな方はまあぜひ見てあげてください。すごい面白いです。そしてですね、もう一つ、最近私がハマってます、まあ漫画でもハマってたんですけど、勝手にアニメ紹介コーナーになりますが、
うん、
今期やってるアニメでもう一つ面白いのがございまして、
はい、
働く細胞
録画したけどまだ見てない、
はい、働く細胞すごく面白いです、ものすごくためになる話です。
キッコさん出てるしね。
そうですね。で、本日の、お題でもございます。ここが変だよ。
それが見たら面白いダブル。
はい、ありがとうございます。ここが変だよ、日本人。まあ、
決勝番ちゃん。
日本人のそのね、変なとこ、世界の変なとこっていうことでですね、まあ、日本人はよくいろんなものを擬人化するところがあるんですけど、その働く細胞っていうのはですね、体の中の細胞を擬人化してですね、まあ、体の中で一体どのようなことが起こっているのかっていうのをですね、
決勝番ちゃんかわいいね、
わかりやすくこうね、紹介する、アニメだったりするんですけど、すっごくためになります。はい、そしてですね、
決勝番ちゃんかわいいね、
先ほどからコメントいっぱい出てますが、決勝番ちゃん、うん、やばいです。あれはやばいです、ね、でね、気になるのがさ、よくほらアニメとかだったらさ、そのアニメが登場したあの場所とかにさ、聖地巡りとかってするわけじゃないですか。
うん？
聖地巡り。
あ、うんうんうん。
そのアニメに登場した場所にね、その行ってみたりとかってよくやるじゃないですか。
うんうん。
でも働く細胞はね、自分の体が聖地なんですよ。
巡れない。
はい、自分の体が聖地。
巡れない。
まあ、でもね、ほら。よく考えてみてください、アリスさん。
聖地巡礼。
自分の体の中にね、
白血球と赤血球の
結晶板ちゃんがいるんだね。
そうそうそう、自分の体の中にね、その可愛い結晶板ちゃんがね、いっぱいいるんですよ。
無数いますよ、もう。
それを思うとね、ね、 ときめくわけでございますよ。
キッコさんもいっぱいいるよ。
キッコさんはナレーションでございます。
マクロファージだもん。
そうなんだ。
そうだよ。
はい。でちなみにあのハイスコアガールなんですけど、そのゲームといってもドラクエとかのその家庭用ではなく、まあゲーセンのゲームがメインだったりします。アーケードゲームがメインだったりはするんですが、一応家庭用のゲームも、登場はします。まあ、というかアーケードのゲームが家庭用に移植されたという部分も多いです。
ミチャルさん、
はい、なんなんでしょ。
突然ですがちょっとアリス死亡のお知らせ的な感じが。
え、どういうこと？
ちょっと下の部屋に移動します。
あ、はい、あの熱中症にならないように気をつけてくださいね。
はい、
ちょっと一回落ちてもいいですか？
あ、はい、いってらっしゃいまし。
消えちゃうので。
はい、了解です。
メガネが見つからない。
おっと、
いってらっしゃい。
はい、
どうしよう。
ちなみにあの、何でしたっけ、
あ、ない。
1991年代のゲーセンの話だけではないですね。アニメの中でもその時代は進んでいきますから、まあ、当時の、ゲーセンの様子ってわけでもないですね。なんて表現したらいいんでしょうね。難しいですね。
ファミコンとかも？
ファミコンとかは特には出てきません。まあ、なんでしたっけ？
何何？
そのハイスコアガール自体がですね、まあ、あのゲーセン、あのスト2、なんかスト2ですね、スト2をプレイした小学生の少年、伝承記録を更新してたんですけど、乱入してきた子をね、ザンギフ使いの女の子に負けるっていうね。
吸い込まれる。
そう、ザンギフ。で、あの、向きになってこうね、なんか、間違えるですよ。あの、間違えると投げはめで勝ったんはいいんですけど、
うん。
相手の女の子に殴られてから、あの、そこが出会い、みたいな感じのね。
おう。なんて衝撃的な撮影
をします。ちょっと衝撃的な出会い。
もうダメだ。
スタート
もうダメだ。
はい。ですんでね、まあ、ゲーセンで格ゲーをプレイしたことあったりする方には、まあ、いい、感じのあれではないかな。まあ、内容もそこそこ面白いです、ね。ぜひぜひ見てあげてみてください。はい。まあ、登場するゲームは、まあ、ストリートファイター2とかに始め、まあ、リュウコウの剣とか出てきたりとか、サムライスピリッツとか、あとまあ、モータルコンバットとかですね。あとまあ、スプラッターハウスとかですね。で、まあ、時代が進むと、その、バーチャファイターが出てきたり、あと、ボンバーマンとか、モータロー伝説。
ストミの対戦からリアルファイトに。
その辺のあたりから。まあ、よく、この、ゲーセンでのその、格ゲーの対戦から、その、リアルファイトに発展するっていうこともありますからね。そういったのをね、こうね、書いてたりしてたりしますけどね、あの、大パンとかです。ですです。というわけでですね、そんな話は置いといて、DOL ヘッドラインでございました。お題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。あ、そっか、アリスさん行方不明になったんですね。はい、今アリスさん行方不明になりましたので、後半は、私一人でアリスさんが戻ってくるまで適当に紹介し、適当に進めていきたいと思います。レイブンズナイト、23時からの後半のお題のコーナーはですね、後半はお題のコーナーとなっております。毎週お題を設けまして、 そちらに関するコメント、投稿なんかを読んでいくようなコーナーとなっておりますが、本日のお題はですね、クレイジージャパンと言われることは多々あると思います。まあ、日本では普通なことでも、外国の方が見ると変わったところがいっぱいありますね。逆に私たちが世界に目を向けると変なところに気づくこともあります。本日のお題、日本の変なとこ、世界の変なとこって言ってみたい。ぜひご投稿くださいってことなんですが、まあ、あの日本、まあ、クレイジージャパンとかですね、日本の変なところとか、あの結構いろいろあると思うんですけど、あの日本がすごいこととかですね、いっぱいあるんですよね。有名なのでしたら、その日本の電車ですよ。はい、日本の電車はね、あの時間がものすごく正確だったりするんですよね。まあ、その日本の電車、まあ、おアリスさんお帰り？
はい、ただいまです。
お帰りなさい。
いや、死ぬかと思った。
おふう。で、日本のこのクレイジーなところを言いますと、
はい。
外国の方もびっくりなんですけど、日本の電車が、ある日本の電車がですね、
うん。
あの、20秒早く出発してしまったため、
うん。
鉄道運営会社が謝罪したっていうニュース。20秒早く発車してしまった。
申し訳
ございませんでした。なら、その、それ海外の、その、方が見るとですね、
うん。
20秒で謝罪マジかよみたいなね。
そうですよね。でも、
はい、
その20秒があったのでカロニーっていう人がいっぱいいるってことですよね。
そうでしょうね。で、まあ、日本は素晴らしい国だね。うちだったら40分遅れてもそれが日常だから謝罪すらないよとかですね。
わぁ、日常暑い。
あとは、わずかでも遅れや総発があるたびに毎回謝罪してるのかな。日本の鉄道は正確だからそんなにないのかもしれないけど、うちの国だったら謝罪がえらい回数になりそうだ。みたいなね。まあでも日本に関しては、その、何でしたっけ。1分遅れても、1分遅れてますすいませんみたいなね。そういうことを結構言ったりしますけどね。
まあ確かに言ってる、早かった時は聞いたことないな。
遅れてます、すんません。
電車やバスが遅れただけで、謝罪か。
これはでもその、何でしたっけ、日本がその時間に正確なね、文化な、だからまあ、
エクスプレス。
けどね。はい。で、まああと、その、何でしたっけ、地震とかですね、これは有名ですよね。その地震に対する反応とか、まあ、あのコピペなんかも有名だったりするんですけど、私がね、その個人的にその日本の擬人化、
うん、働く細胞、
はい、いや、そのあれですよ、やっぱりその日の元鬼子ですよ。
賠償を請求したい中間層がうるさいからでしょう。
はい、何でしたっけ、日の元鬼子です。中国語におけるその日本人に対するその別称だったりするんですけど、
うん、
これをその日本人が擬人化して中国人困惑みたいなね。
え、なんていう言葉？
え、日本鬼子、日本鬼子、まあ、あの向こうだと、
日本鬼子、
はい、カタカナ読みだとリーベングイズらしいですけどね。
ほうほう。
はい。まあ、中国語だとその悪鬼や悪魔のように、鬼畜な日本野郎みたいな感じの意味合いらしいんですけど。
なんかかっこいいな。
いや、まあ、何だっけ、まあ、別称ではあるんですけど。でも日本ってさ、うん、鬼子って言ったらさ、
うん、ラムちゃん
とか出てくるわけじゃないですか。
うんうん。
で、それでその、何でしたっけ、それがその画像で、
うん、
はい、 デザインされたりとかしてですね、
うん、
いろいろとこう
出て、可愛くなっちゃった。
はい、可愛くなっちゃって大変なことになったりしたんですけどね。で、小日本だとそのコニポンちゃんとかですね、
うん、
出てきたりするんですけどね。
もう全然もう別になってないっていうことになっちゃったのね。なんか強いな。
強いなって思いまして。でね、うん、その、鬼っ子ちゃんでその、私思うんですけど、
うん、
その鬼のその角的なあるじゃないですか。
うん。
そのね。で、その角がですね、そのまあ、うん、あの黄色のとんがりコーンみたいなパターンと、
ああ、うん。
言ったらその、完全にその、
牛みたいに。
独立してるパターンと、その、うん、なんか出来物みたいに、その皮膚の色のまんま、そのままこう、出てるパターンとかあるじゃないですか。
うん。
わかります？
うん。
その皮膚から分離してるような感じの。
うん。
なんかその、そっちの、その角ってさ、
うん、
なんか柔らかそうに感じないじゃん、感じません？
僕はどっかぶつけたら絶対切られるなって思っちゃう。
え？なんてなんて？
どっかにぶつけたら絶対血が出るなって思っちゃう。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
先端部分が。
先端部分。ガシッとかね。
うん。
なんかその、すごいこうね、なんか、独立してる方じゃなくて、その皮膚からこう出てる方の角に俺ものすごいときめくんですよ。
そうなの？
あのね、とんがりコーンの方の、角の場合は別にそれを触りたいとは思わないんですけど、
うん。
その皮膚からこうあれしてるその柔らかそうな方はちょっとプニプニしてみたいと思いません？
プニプニしないよ、角だもん。
角ですからプリンプリンしないかもしれませんけど、なんかほら、なんでしたっけ、手でいうその爪の部分を触るのか、
うん、
反対のこのね、あの皮膚がある方を触るのかによって違うじゃないですか。
まあそれはそうですけど、
はい、
そんなところに皮膚を求めてどうするんですか。
じゃあさ、はいはい、
逆に角のある動物とかの角が皮膚みたいだったら触りたい？
はいはい、いや、別に。
この変態！
いや、ちゃうんですよ。ありさん、聞いてください。
角にあるのですか？角と歯なんですか？
角人に角はなぜあるのですか？角、知らないです。いや、ありさん、聞いてください。
え？
動物の角は触りたくないですけど、
うん。
肉球は触りたいと思いません？
まあ、そうだけど。角はでも、触りたくない？
鹿とかさ、牛の角別に触ろうとはしないですけど、肉球は触りたいと思いません？それと同じ感覚ですよ。
え？だって羊の渦巻きの角とか触りたくなりません。なんかほら、なんだっけ、アンモナイトとかさ、
あの、まあまあ、わからんでもないですけどね。
でしょ？おかしいなぁ。
わからんでもないですけどね。
おかしいなぁ。
ちなみに正解言うとね。
はい、なんか、鬼の角はなぜあるのか、こちらも正解。
鬼の出入りする方角、鬼門が、北東で方角を十二支で、表紙と牛虎になるため、鬼は牛と虎の特徴を持った縁霊と考えられたからです。
なるほど、鬼は牛と虎の特徴を持った怨霊、まあ、縁霊ってさっき読みましたけど、怨霊ですね。怨霊と考えられたから、角がある。牛と虎の特徴。
牛虎。
さ、
うつしみどきですよ。
うしみつどきじゃないですか。
うしみつどきですよ。
うつしみどきってどこで、何ですか？
何？
誰かに乗り移るんですか？うつしみ。
ね、なんて言った僕。
うつしみどき。
あ、そうだ。うしみつどき。
分身でもするんですか？
しないってば。
このことから、鬼の角は牛の角と同じになります。
なるほど、鬼の角は牛の角と一緒なわけですね。
なるほど。
ってことは、皮膚から分離してるタイプは、
よく、ねえねえ、
はい、
ねえ、
はい。
福は内鬼は外の鬼の面って、
はい。
そこって、とんがりコーンじゃないですか。
鬼の里パンツは虎からです。
え、なんじゃなくて？
あれは間違い？
とんがりコーン。なってるな、うん。まあ、間違いなのかな、どうなんかな。
牛のような角が生えてなきゃおかしい。
牛のような角が生えて、さらに虎のパンツ、虎柄らしいですね。
鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ、強いぞ。
懐かしいですね。
うん。
はい、じゃあ、ここは外変だよ、日本人じゃないわ。日本の変なとこ、世界の変なとこ、投稿いただいてるやつ読んでいきましょう。まずは。
はい。
F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1984年に日本に来日してから今年で満30年を迎えますが、おぉ。国内外を数多く行く機会が多かったため、いろいろと違う文化や宗教に触れてきましたが、有名なものはともかくとして、体験した小さな違いというものを挙げていきます。日本独特のものとしましては、小中高校の制服、ほうほうほうほうほう、統一服は、生産や共産主義のシンボルのため、共産主義国家や、共産政、旧共産主義国家以外ではあまり見られないそうなんですが、そうなんですよね。日本人ってその社会、資本主義やのに制服とかそのあたりは結構ね、意外と多かったりするんですよね。まあ、学校だけじゃなく、企業とかもあったりするんですかね。
うん。
そして、温水洗浄便座。東アジア以外にはほとんど普及していない。例えば、ウォシュレットとかもね、結構日本のが人気だったりする、うん、しますけどね。
うんうん。
で、トイレ紙がロール状。これはアメリカ以外ではほとんどがペーパータイプらしいです。で、公衆トイレがいっぱいある。まあ、これは海外は犯罪の温床のためあまりないそうです。
アメリカ以外ではペーパータイプってことはアメリカは何なの？
いや、アメリカはロール紙じゃないんですか？アメリカと日本以外では、そのトイレットペーパーは普通に。
あ、日本とアメリカ以外か。
そうそう、そういうことですね。
あ、びっくりした。
で、自動手洗い水道線がある。まあ、これは海外には公共の建物以外ではあまりないらしいです。っていうか、まあ、そもそもその、水使い放題なのが日本では珍しい。じゃあ世界で珍しいですからね。
ああ、そっか。
水道水ひねったやつがそのまま飲めるっていう国自体がほとんどないみたいですから。
うんうんうんうん。そうでした、そうでしたよ。
はい。で、列車のその車内販売がある。まあ、これは海外では睡眠薬強盗が多いので、食堂車やカフェテリア形式が一般的だそうです。で、50cc の原付が軽車両扱い。まあ、これは海外では 50cc は自転車区分がほとんどだそうですね。まあ、それに限らず、その、何でしたっけ？海外では日本の軽自動車が車検に通らないとかあるじゃないですか。
え？
そう、軽自動車が乗れない国あったりするんですよね。確か。
軽すぎて規格がないの？
軽すぎるというか、何でしたっけ？エンジンの CC 数が足りない的な？
うん。
で、小中高に水泳の授業がある。まあ、これは海洋国家以外ではあまり見られないそうですね、水泳。まあ、水泳の授業自体がないところ。はい。そして、制約の多い公園が多い。そうですね。海外ではあまり禁止事項は多くないらしいです。まあ、公園で何々するな的なことを書いてることが日本では多いかもしれませんけどね。
うん、うん、うん。
で、護岸河川ですかね、が多い。
うん。
海外は、自然堤防が一般的らしいですね。 まあ、日本の場合はその、何でしたっけ、川の流れが急なことが多いですからね、急流であることが多いので、ちゃんと整備しておかないと、どえらいことになるって感じですね。はい。で、逆に海外独特のものだと、飲食店のメニューの聞き方が雑とかですね。まあ、聞き取れないことが多いとかですね。で、円盤状の映画や音楽のチケットがある。ほうほうほうほうほう。
楕円ってこと？
いや、日本だとそのチケットって言ったら、基本その四角の切符状じゃないですか。
うん、あ、うん。うんうん。
でも円盤状のチケットってどんなんでしょうね。丸かったりするんですかね。まんまなのかな、うん、
楕円かな、
楕円形とか。
それともまん丸？
メダルみたいな感じなのかな、うん、
フリスビー？
駅がモールかと思うほど大きい。
おー。
まあ、これは日本は小さいのは土地柄なのかもしれませんけどね。
うんうん。
そして列車トイレが垂れ流し式。これはなんか嫌ですね。
ああ。
はい。で、強盗が多いので自動販売機がほぼないが、強盗が多いのになぜか少額の金額を下ろせる ATM は山ほど街中にある。ほうほうほう。
すごい。
だから自動販売機に関しては、海外は、ね、置いたら置いたで、その、ボコボコにされるらしいので、
うん。
ないんですけど、その、この、少額の金額が下ろせる ATM は山ほど街中にあるっていうのはちょっと不思議ですね。
うん。
で、少額単位でも紙幣は当たり前だそうですね。日本には1円札はないが、海外は、1単位の、
海外じゃ自動販売機自体盗まれそうダブル。
ある国がほとんどらしいです。いや、その海外では自動販売機ごと盗まれるっていうのは面白いですよね。
なくなっちゃうんだね。
自動販売機ごとなくなるわけですね。で、分解されて中の飲料取られて、お金取られて、で、うん、余った、鉄は鉄くずとして、鉄として再利用するわけですね。
売るのかな、鉄屋さんに。
でしょうね。はい。で、ある程度のステータスの店では現金ではなくクレジットカード支払いを要求される。まあ、これは多いみたいですね。その、特にお隣の国なんかはクレジットカード、現金よりもそのクレジットカードで決済する方が一般的だったりすることが多いそうですね。で、挨拶せずに店に入ってくる人間は要注意人物扱いされる。
へぇー。
煮出しが雑。アメリカや ルシアは結構このパターン、ひどい場合は探して持ってけっていう感じらしいです。なんかトランク、飛行機で乗ろうとしたらそのトランクがこうぶん投げられるとかあって、
うん。
綺麗なトランクがボコボコになってることとかよくあるらしいですけどね。
そうなの？
はい。
なんかすごいことになってるね。
で、役所、銀行が24時間営業。これは嬉しいですね。特に役所。
役所は本当に日本早く閉まっちゃうからね。
本当ね、これ困るんですよね。
ね、だって用事があるときは閉まってんだもん。
そうなんですよ。はい。で、コンビニエンスストアはないが、その代わり薬局、その代わりを薬局がしている。ほうほうほうほうほう。で、日曜日はタクシー以外の公共交通の運行本数が平均の10分の1。まあ、日本は日曜もあんま変わらないというか、日曜専用があったりしますからね。そのお盆の時期とか逆に増量したりすることもありますからね。
うん、うん、うん。
で、国対抗やダービーマッチのサッカーは観戦ではなく内戦レベルの騒ぎらしいです。火炎瓶の投擲などは、一昔前は、日常茶飯事だったらしいですね。
すごい。
で、基本他人に冷たく、男女ともよく言えば独立した、悪く言えばご奉仕な、人物は少ないらしいですね。 男女とも言えば自立したですね、というのがあるそうです。
なんかさ、
はい、
ほらなんかリスナーさんたちさ、
はいはい、
すごい海外にこう通じてる人が多いから、なんかすごい勉強になるというか
ね、
もう
すごい勉強に。はい、そしてですね、ファンネルネハンジャクチョーさんからいただきました。
一般人は平日働いているというのに、
ありがとうございます。
役所が休みという不親切さ。
いや、そうですね、その一般人に平日働いてるのに土日休みという不親切さ、これはね、ほんとね、困りますよね。
ほんとだよ。
で、あれですよ、その私もその役所で結構苦労することがあるんですけど、
うん。
あの、ほら、保険証ってあるじゃないですか。
うん。
国民健康保険ね。
うん。
で、あれがその、送られてくるんはいいんですけど、
うん。
平日に送られてくるわけで、お仕事中で不在だったりするじゃないですか。
うんうん。
で、いざ病院行こうと思ったら、役所にまで取りに行かないといけないんですよね。
うん。
で、役所に取りに行くにも、その、仕事中取りに行けないんですよ。
そうなんですよね。僕は平日が休みだからさ。
だからね、その、役所に行くため、まあ、あと住民票が必要になったりした場合とかね、そういう時にその役所に行くのに、
うん、
これほんま、休日というか、その、平日にしか行けないっていうのね、しかもその、終わるのも早いんですよ。だからわざわざお仕事休みもらわないといけないっていうね。この不便さどうにかならないんですかね。
そうですね。必要な時は休みをもらわなきゃ本当に。
いけないんですよね。
うん。仕事が終わっていくと閉まってるもんね。
はい。では、ファンネルネハンジャクチョーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんは。
俺は若くして海外へ出てしまったので、日本の文化を忘れつつありますが、そんな中で思い浮かぶ日本と海外の差と言いますと、日本人は外国語イコール英語と思いがちだが、実はラテン語群の言語の方が多い。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。で、少女や幼女でも、ビキニが基本で、ワンピース型はですね、病気の人や高齢者が着るものになっている。おで、基本少女幼女もビギニなので、競泳水着系の水着の着用の機会は少ないそうです。で、制服は共産主義の、全体主義を象徴するものなので、義務教育機関は制服や体操服、ウルマーといったものは少ないそうです。だからこれ日本が結構特殊なんでしょうね。
あ、特殊なのか。
紺や黒といった地味な色より赤、青、黄色を好む人が多い。まあでも日本の場合は地味な色の方が普段から目にする機会は多いでしょうね。まあスーツとか、サラリーマンの方とか、あと、まあ、何でしたっけ、制服なんかもそうでしょうけど、まあその、営業とか商談に行くときに、赤、青、黄色の服着てきたら、お前何しに来てんねんってなりますよね、日本だと。はい。で、男装や女装は好まれない。ほうほうほうほうほう。で、すげえ美人が竜の彫り物をしていることがある。
うん。
まあ、その結構日本って、その入れ墨に関しては、彫り物に関しましては結構ね、排除的だったりするじゃないですか。
うん。うん、
まあこれはまあその結構ね、その揉め事になったりすることもありますからね。
だってさ、
はい、
海外は機械彫りだけどさ、
はいはいはい、
日本は手でチクチクチクチクチクチクチクチクするんだよ。
だからそのよくほら、あの彫り物してる方は、あの温泉とか銭湯入っちゃダメみたいなあるじゃないですか。
うんうん、あるある。
あの辺のね、その辺特にその外国の方とかでさ、
うん、
あのファッション的にしてる人もその日本でその音声を堪能しに来たのに入れないとかね。
ああ、なるほどね。
そういうトラブルもちょくちょくあるらしいですからね。まあこの辺は文化の違いだとは思うんですけどね。
あれですよ、コンシーラーで全部覆い隠してだね。
はい。で、外国人は、黒髪、色白少女のような体型と内面を求める人も多いが、日本人は逆に金髪壁眼、色白グラマーを求める。だからあれなんですよね、日本人って結構外国人に人気だ、外人の方に人気だったりするんですよね。
そうなの？
まあそれは人にもよるでしょうけどね。
うん。
まあ逆に私はその、グラマーな方よりも、どっちかって言ったら、シュッとしてる方が好きですから、シュッと控えめな方が好きですから。
なんかこう、怪しげな発言が出てきたよ。
気にしないでください。ボン、言うたらボンキュッボンよりキュッキュッキュですよ。
わかりやすい。
わかりやすいですか？
わかりやすいけど。
はい。
ねえねえ。
はい。
そのキュが。
はい。
例えば顔とか頭とかの比較よりも、さらにキュッキュッキュッって言ったらすごくおかしいことに。
あ、まあまあまあ、そうかもしれませんけどね。はい。その、いろいろ控えめな方が好きです。つまり、エイチャルさんはロリコンということだなってコメントいただきましたが、ロリコンでもある。とでも言っときましょうか。はい。
変態。
え？
変態。
でもある。浴槽への入浴は疲労回復時以外は、ほぼ女性がするものになっているそうです。ほうほうほう。で、エアマットローションプレイの店はあまりないそうです。なので、エアマット自体が非常に珍しい。フロートはまあまああるそうです。で、日本の海外の女性という特殊浴場は、9割キューブが日本人、朝鮮人、シナ人、フィリピン人、タイランド人等で欧米の人は少ないそうです。で、海外は基本男女は金付けということが多いので、疑似行為のテンポや行為が少なく、エアマットローションプレイをされると下手くそが多いらしいです。で、児童ポルノには厳しいが、それが芸術作品であれば許可が下りて、配信や放送や販売が可能な場合が多い。そうですね。
ダメダメだ。
そう、その、芸術と、チポの境目って何なんだろうねって思いますけどね。
うん。
で、続きまして
方向がおかしいところにダブル、
N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。あ、方向がおかしいところには行くのはいつものことでございます。はい、このレイズつないとね、変な方向に行くのは、まあ、あの昔はこの夜のレイブンズナイトとかもやってましたからね。
夜のレイブンズナイト。
夜のレイブンズナイトです。12時を超えたあたりからボーナストラックでやってた記憶がありますよ。もうどこにも残ってないんでね。はい。
そうですね。幻の
夜のレイブンズナイトでございます。はい、皆さんこんばんは。どうも、NNN さんからいただきました。
こんばんはです。
皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんは。
ただいま、西日本豪雨災害の被災地にて支援活動を行っております。おっと、
お疲れ様です。
お疲れ様でございます。国や人種の枠組みを超えて、国所の中支援に来てくださっているボランティアの方々、職業とはいえ国所を耐えながら活動されていらっしゃる、高官の方々の活動を嬉しく思いました。またそういう方々に私が無償奉仕させていただいていることに神に深く感謝して過ごしております。はい、こちら NNN さんは一応代筆、F マナさんが代筆してくれてるそうですね。ですので今も活動してる感じなのかな。はい、で、さてお題の海外と日本の違いという話ですが、海外赴任経験がなかった私にとっては驚くことばかりが多くあります。それは日外どちらにも言えるのですが、有名なものやすでに出ていること以外の例を挙げますと、海外は天気や気温の予想が結構いい加減。ほうほうほうほう。はい。で、礼拝所に対して日本人はオープンであることが多い。 ほうほうほう。聖堂内の撮影は禁止らしいですか。で、これでもあれですね、オープンで、日本、まあ言ったら、日本人は、あんまり暴れたりしないから、オープンなのかな、日本人に対しては。まあよくわかんないですけどね。
うん。
で、自社のお守り袋の種類が数多くあり、自社の分だけの交通安全お守りがあるらしいです。うんうんこれでもあれですよね、お寺さんによって、そのお守り袋とか、ね、いろいろあるじゃないですか。
うん。
逆に言ったら、日本の場合はその、何でしたっけ、八百万の神様なんて、そのお寺に、お寺ごとに神様がいるんでしょうね。
うん、うん。
おそらくは。はい。で、ハロウィンが子供のお祭りではなく、大人のお祭りになっている。これ日本です。怖い話というのが日本には豊富にある。
そうね。
これでも怖い話もそうなんですけど、その、
うん、
日本の幽霊ってさ、
うん。
外国の方からしてもやっぱり怖いらしいですね。
怖いの？
はい。だからその、何でしたっけ？よくほら、ホラー系って言ったらその、海外とかだとゾンビとかさ、
うんうん。
モンスター的なものが多いじゃないですか。
うん。
その、いわゆる和の幽霊？
うん。
呪い、まあ、貞子じゃないですけどね。
うん。
ですんで、その、何でしたっけ？まあ、まあ、ゲームの話になって申し訳ないんですけど、
うん。
まあ、海外ホラー系をモチーフとしたゲームとかだったら、まあ、バイオハザードみたいなのあるじゃないですか。
うん。
でもそうじゃなくて、その、外国の方はそのバイオハザードとかよりも、日本のこの幽霊をモチーフとしたの、レイって作品ですかね。
あ、うんうん。あれ海外の？
あれは、日本のゲームなんですけど、日本の会社が作ったゲームなんですけど、
うん。
それを海外の方がプレイすると、やっぱめちゃめちゃ怖がるらしいですね。はい。だから、その、何でしたっけ？日本のその、いわゆる幽霊って言ったらいいんですかね。
うん。
それってやっぱその外国の方にとってもめちゃめちゃ怖いらしいですね。
なんかね。
はい。
海外の怖いやつを見ても、
はい。
後々後が残る。その時は怖いけど、
はい。
後々後残んないけど、日本のものってずーっと頭のどっかに残っちゃうんだって。
あー、ありますね。
うん。
やはりその物理的なあれと対抗手段があるのかないのかってところじゃないですか。
おお。
ほらあのゾンビとかだったらさ、
うん。
ゾンビものとかってさ、
まあ、最初は必ず倒す何かがあるんだよね。
はい、そう逆にその倒してヒャッハーしてることも多いじゃないですか。
うんうん。
でもその霊的なものってさ、
うん。
倒すまあ、妖怪は別ですけど。
うん、
幽霊的なものってその倒す手段がなかなかないじゃないですか。一般人は。うん、まあそれはほら、寺生まれの方とかだったら、
うん、
お札とかそんなんで、
本名字みたいなのとか。
はい、したりすることもあるかもしれませんけど。
うん、
だからまあそのあたりの違いなのかな。はい。で、修道場というものの立ち位置。が白また水色の服で清楚で若い美人というイメージに偏っている。まあ、これはアニメとか漫画とか、まあ、そういう二次元の文化のせいかもしれませんね。はい。で、修道ジョインというと白百合の大満開を連想している人が多い。まあ、実際は、養老院に近いらしいです。まあ、これも逆にアニメとかそっちの二次元の影響が強いような気がしますけどね。
うんうん。
はい。で、キリスト教系の女子校や、母体がキリスト教系の女子校だった、教学校の女子生徒のイメージというと、清楚清潔、
定粛
堅実だと思っている人が多い。
定粛
堅実だと思っている人が 多いが、実際は女性専用車両状態。
ほうほうほう。
おう。
はい。で、自社の、葬儀が結構大掛かり。で、自分の京都名、かっこ改名を自分で決めることができない。
ほうほうほうほう。
トマトやリンゴは甘いものである。海外は酸っぱい。
そうなの？
まあ、でもリンゴってさ、酸っぱいリンゴって青リンゴのイメージがあるんですよね。
青リンゴ。確かにね。
甘いリンゴってほら、蜜がたっぷり詰まってるリンゴってあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
あれってやっぱ日本のその結構な品種改良ね、品種改良に品種改良を重ねた本気で作られたものなので、あんな甘いリンゴらしいですよ。
へー。でもね、
はい、
品種改良って言うとすごくすごいけど、
はい、
長い年月をかけた遺伝子組み換えなんですよ、
はい。まあ、言ってしまえばそうでしょうね。
うん。
まあ、でもあれじゃないですか、その、なんでしたっけ、完全にその、横から手を加えるんじゃなくて、言ったらその、ほら、後輩じゃないですか。
うん。
ね。だからまあ、なんだろうな。
だからまあ、人間だってさ、
はい、
指が6本、北海道の人多い人が多かったりさ、
はいはいはい、
6本の人とか多かったりするじゃん？
はい。
まあそういうことなんだろうね。
まあ、なかなかね、その遺伝子組み換え的なものをその自然にやるのか、人工的にやるのか、そのあたりの違いなのかもしれませんけどね。
うん。
まあ、実際にその品種改良やってますけど、ほったらかしにしてでも長い年月経てば甘いリンゴが出来上がってたかもしれないわけですから、言ってしまえば。
うん。
はい、そして、ヨーロッパ人イコール、金髪色白というイメージが強いらしいです。あ、これは正直強いと思いますね。で、海外では郵便局の配達員は強盗対策で拳銃を装備して、ほう、過去日本もそう
です。
海外の人は楽天的な人が多く、酔い腰の
金
を持たないタイプが多いが、日本は悲観的な人が多く、貯蓄をする人が多い。
お、
日本において先生という職業は正職だが、海外の先生は日本的なニュアンスで言えば何々さんというフランクな感じらしいですね。
ロシア人、色白というイメージが強い？
そうですね、ロシア人は色白というイメージは強いですけどね、
うんうん。そうだね、ロシア人はそんなイメージはある。
でもその、ロシアの方って、若い時は天使やけど、うん、年いくと、ひえーなことが多いですよね。
うん、どういうこと？
食生活なのかな。
そうなの？そうなの？
なんか若い頃はすごいそのね、
うん、
スラッとしてたりするんですけど、その食生活のせいか、こう年がいくとですね、
うん、
でっぷりしてしまうことが多いらしいんですよ。現地で暮らすとね。
うん。
ただそのロシアの方とかがその日本でこう暮らすと、
ロシアの
その綺麗なまま大人になっていくことがあるらしいですけどね。で、医者は日本では白衣だが、海外では研究医以外は私服が多いそうです。
はあ。
そうですね、日本って結構ね、何でしたっけ？
ロシア人、幼女時代、天使か、妖精か、塾女か、ジャバザハットか。
なるほど。
ジャバザハット。
ね。でもその、日本人、日本ってさ、
うん。
その、ほら、薬局とかでもさ、白衣着てたりするじゃないですか。
う
薬局とかほら処方箋
で。あ、確かにね。確かに来てるね。
でしょ。
うん。
あ、ちなみにですね、私が行ってる、その、今、肩の治療をしに行ってる、病院、うん。
ロシア人は酒飲みのイメージが。
ウォッカは水ですからね。私が今、肩の治療に行ってる病院なんですけど、
うん。
その、看護師さんとかは、まあ、確かにその、白系の服着てたりするんですが、
うん。
あの、担当医の先生ですね。
うん。
結構若い先生なんですけど、
うん。
あの、上も下も、紺です。紺色です。
結構、なんか、あ、なんかさ、でも、はいはい、整体の先生とかって、白衣は着ないじゃん。
なかなか着ないんですかね。
うん。整体の先生はどっちかっていうと、
はい、
床屋さんっぽい感じ？
あ、そうですね。そんな感じですね。
うん。
まあ、でもほら、あの、何でしたっけ、手術とかするときもさ、白じゃなくて、うん、あの、あ、水色っぽい色のことが多いじゃないですか。うん、
そう、確かにね、あの、淡い色の。
日本ではある絵に聖域みたいな感じだけど、海外じゃ航空整備士すらアルバイトが多いよ。もちろん熟練正社員整備士が最終チェックするけど。
なるほどね。
へぇー、なんか日本でそんなことやったら大問題とか言われちゃうよね、きっとね。
そうでしょうね。で、看護女子もナース服ではなく私服が多いそうですね。で、そして日本の男性は女性に対して臆病な面があり、最初は探り探りだが、打ち解けると意外とライオンハートだったりする人が多い。ほうほうほう。
ライオンハートって。
で、ライオンハートなので、隠された空間では無双状態になる男性が多く、エアマット無双という大技を繰り出す人が結構いたりする。はい。そして、金髪液眼色白でエッチでスケボーディーなご奉仕っていう女性がいないかなとかって思いながら暮らしている少年の、志を持つ男性が多い。
後半
で、エアマットローションプレイ店に、金髪色白壁眼がいるとすぐに予約が埋まるくらい金髪液眼に渇望があるというのがあったりします。
どこまでエアマットローションプレート、金髪ハグ、壁画にこだわるの？
まあでもそういうの好きな人が多いんじゃないですか、正直。
そうなんかな
ぁ。俺はどっちかっていうと、その
最後また平常運転に戻ったダブル。
平常運転、どっちが平常運転だよ、みたいなね。はい。では続いて、知線シチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
西日本豪雨の、堤防決壊場所から数キロ離れていたため、被害に遭わなかったシェルミムです。こんばんは。どうもこんばんは。
数十キロ。こんばんはです。
とはいえ、元が、干拓地なので、5つくらいある堤防が全部決壊すると本気でやばいそうです。過去に全堤防決壊して自分が住んでいる町が水没したのは大正時代に一回だけらしいけどね。
怖いなぁ。
怖いですよね。で、日本独特なんですが、ここに海外から見たチップの反応サイトより、日本ではチップを支払ったりしてはいけない。ほうほうほうほう。あ、これはありますね。
え、そうなの？なんかね。
はい。
結構最近はチップ多いよ。
まあ、でもさ、そのチップされるとさ、そのもらったお金もレジに入れないといけない。レジ課金とかで入れたりするんじゃないですか？
レジ？
いや、だからなんかチップもらったら本人の懐に収めてはいけない
ってい う。そうですよね。
ああ、まあ、それは企業だったらそうかもしれないけど。
はい。
でも、あれだよ、あの、冠婚葬祭では、はい、こうしてもらった業者にはこれだけのチップが決まってた。
へぇ
ー。落とし物と同じ扱いで、
回収ですね。心付けっていうの。
だからその、日本の場合は、その、いわゆる、海外、まあ、海外でいう普通のチップとかだったら、まあ、
心付けでございます。
落とし物と同じ扱いで、 レジ課金とかでも回収されたりするんですよね。
んー。
で、普通チップとかってその個人の懐に入るわけじゃないですか。
あ、うん。それは入れちゃダメだと思うけどさ。
はい。まあ、日本人は見返りなしに最高のサービスを提供することを誇りにしているため、チップを払うのは最大の侮辱行為になる。そうなんですが、実際はそうじゃなくて、そもそもそういう文化がないだけの話じゃないですかね。
なるほど。そうかもね。
ルールによりますが、横領にされてしまう恐れがあるかと。
そう、だからチップもこう個人の懐に入れるとね、横領扱いになったりする、したりする。
うんうんうん、まあだから、どっかに勤めてたりするとそうかもしれないけど、
人権は海外と日本は偉い見方が違いますね。
はいはいはい。
個人タクシーとかさ、
はい、
ね、遠くまで来たからさ、
はいはいはい、
じゃあこんだけもうお釣りなしでどうぞって、ああどうもって言ってくれるしさ。
あ、まあまあ、そういうのもあるでしょうけどね。
うんうん。
でもそれがその
、個人だったらよし。
海外とかだったら別に企業でもあるじゃないですか、普通に。
うん。
でもそれができないからっていうのもあるとは思いますよ。チップ文化がないとかね。で、続いてタトゥーを見せないこと。日本の場合はタトゥーはギャングの連想させるので絶対に見せてはいけないと解説されたそうです。
タトゥ
ー。で、海外の場合、特にアメリカ、チップを必ず払うこと、
うん
うん、もはや強制。
おうおう。
まあ、実際はどうかは知らない。が、サービス欲しければ対価を払えらしいですね。
うんうん。
で、血液型を聞いてはいけないそうです。
なんでなんで？
これは第二次世界大戦中、ナチスが血液型で人間の優越を決めようとしたことがあるそうで、日本以上にナチスに対して拒否反応が強い海外では絶対にしてはいけないらしいです。
勉強になったな。
まあ、日本は逆に血液占いとかあるわけですからね。
そうだね。
はい。でもその、よく血液占いで言われるその、O は大雑把とか、A は真面目、B はなんたらとかってあるじゃないですか。
うんうん。
そういったもう一種の人種差別になるの、差別になるかもしれませんからね。気をつけないといけないのかもしれませんけどね。
うん。
まあ、私 AB 型なんで AB 型変な人間が多いとかっていうのもね。俺そんな人間じゃねえよっていう人もいるかもしれませんからね。はい。私はもう正直その AB 型な上、動物占いではペガサスになるというね、もうどうしようもないほど変わり者らしいですけどね。
ペガサス。そもそも動物じゃねえよ。金の小鹿だ。
はい。確かに喧嘩売ってることになるようにも見られるからね。
はい、では続いて、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうも
ありがとうございます。こんばんは。
日本はいろいろおかしいと思うサンミッシェルです。ほうほうほうほう。お題の日本の変なところですが、周りと同じ言動をしなければならないところとか、まあ、同調圧力的なものがあるのかな、
うん、
いっぱい言いたいことはありますが、それらはひとまず横に置いといて、いつも疑問に思っていることを挙げさせていただきますと、日本の警察って犯人を極力生かして逮捕しようとしますよね。時には警察側に犠牲が出ています。でもその後の裁判次第であっさり死刑にしてしまいますよね。先日の某宗教関係者のように、うん、一方海外では死刑禁止が主流で日本は残酷だと非難されています。でも逮捕時は無力化が選択肢としてありますが、凶悪犯はあっさり射殺しているイメージがあります。もちろん国によって違いはあると思うのですが、警官や車が公営のギャングなところもあります。これって日本のおかしいところじゃないですかね。海外に詳しいお方、ここのところいかがなのでしょうか。それではっていうことなんですが、
今カッコの中なんて言った？
なんて？
カッコのところなんて言った？
警察や軍が公営のギャングなところもあります。
今、車があって聞こえて。
あ、マジで？ごめん。ごめんなさい。車って言ったかもしれないです。
あ、そう。
はい。でもね、これね、面白い、ニュースが上がってまして。
うん。
はい。なんか、死刑廃止国に射殺が多いっていう話が出たんですけど。
うん。
うん その実際のところね、あのまあヨーロッパとかがよくその何でしたっけ、死刑を廃止している廃止してない日本は時代遅れみたいなこと言ってたのがあったらしいんですけど、
うん、
そのまあ2008年から2014年の間にですね、まあその日本の死刑死刑数と、うん、まあヨーロッパ EU の中心国であるドイツのこの射殺件数をその比べてみたんですが、うん、実際ですね、死刑執行数、まあ2008年から2014年、日本だと48人らしいです。で、ドイツの射殺件数53人なんですよ。
なんか複雑だな。
ですよね。
うん。
はい。まあ、さらにドイツの人口が8000万人ほどで日本のまあ2分の3、じゃあ3分の2ぐらいなんですけど。
うん。
まあ、確かに日本は捕まえてから死刑にはしてるんですが。
うん。
国家による殺人をしているっていう意味では、射殺件数はドイツの方が比率が多かったりするんですよね。
うん。
まあ、もっと言えばですね。
うん。
その、ブラジルなんかではですね、まあ、戦時下の軍部の重大犯罪以外は死刑廃止らしいんですよ。まあ、あの、完全な、死刑廃止ではないんですが、まあ、一般国民には適用されてないので廃止と考えてはいいんですが、まあ、でもその実際ブラジル警察の現場での射殺件数はですね2017年なんですが5012人なんです。
うわ
ー、はい、ですんでどうなんかな、その
www
これに関してはですね、何でしたっけ、日本は時代遅れっていう話はあるんですけど、まあ、その場の裁量でですね、まあ、現行のところでそのやっちゃうより、まあ、裁判を受けさせてからやっちゃった方がまだ文明的なような気がするんですよね。
うん。
そう、だからその、現地で現場でやってまうとさ、冤罪でも信任に口なしになってしまうらしいじゃないですか。
うん。
でも、そういう意味ではまあ、ね。どっちがなんかなぁとは思いますけどね。だからその海外だとその死刑にすべき犯罪者はもうすでにお亡くなりになってるってケースも多いんじゃないでしょうかね。
ああ。はい。
だから日本に関してはもう正直、裁判とかするにも随分コストかかりますからね。実際どうなんですかね。まあ日本のおかしなところじゃないんでしょうか。海外に詳しい方、ぜひぜひ。まあその実際のところ、ね。
海外だと懲役数百年とかあったりするからな。
そうですね。懲役数百年、それぶっちゃけ死刑じゃねえかよ、みたいなね。まあそのあたりはね、私らが語ってもしゃあないんでね。はい。お偉い方に、語っていただきたいとは思いますが、まあ、個人的にはまあ、その場の裁量で射殺するよりちゃんと裁判した方がまだね、公平なような気はしますけどね。はい、
うん、
はい、というわけで、お題のコーナーでございました。はい、エンディングでございます。
ねえ、窃盗1回懲役7年、300回やりました。じゃあ懲役2100年とか。
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、今日もたくさんの広告コメントをいただきました。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
よいしょ。今日はここが変だよ日本人、ここが変だよ日本人じゃない、日本の変なとこ、世界の変なとこね、結構そのこのレイブズナイトのリスナーさんって結構グローバルで活躍されてる方がいっぱいいるんでね、いろんなねニュース話題とかですね、話題に事欠かないというかすごいためになる回だったりしましたね。
うん、めちゃめちゃ勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また普通に来週もですね、放送できると思いますので、よろしくお願いいたします。先週はちょっとね、急遽、いろいろとございまして、プチ放送にしてしまいましたけど、こんな流れでですね、ニコ生もダラダラ放送できていけばいいかなって思っております。レイブズナイトガイデンとしまして、一応、ちょろっとダークソウル実況なんかをしたりもしたんですけど、反応が微妙だったのであんまりやらないかもしれません。はい、途中から参戦しても面白くないと思いますので、今度アリスさんを巻き込みつつですね、喋りながらね、アリスさんのコメントが面白いので、
なんで？
アイキャンフライとかですね。
アイキャンフライ。
はい、そのままやっていきたいと思いますので、またその時は機会がございましたらぜひぜひ聞いてみてください。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
涼しいところって天国だねって思うアリステラシムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさーい。